はい、ロケーションウィークリージャパン番外編、もう番外編と言いながら4回もやってるんですけれども、番外編4ということで、今日はですね、位置情報って個人情報というタイトルで少しお話ができればと思ってます。今日はですね、私の他に LPM ジャパン理事であられる内山さんに来ていただいてます。内山さんは株式会社ウネリーの代表取締役でもあります。内山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと今日ですね、位置情報データって個人情報なのっていうような、これずっと我々向き合ってきた話ではあって、個人情報保護委員会の方にもこのポッドキャスト出ていただいたりもしているんですけれども、まあ、セミナー等々も開催させていただきながら、なんかいろいろあるんですけど、はっきりちゃんとこういうことだよっていうのを分かりやすく一度解説我々でできたらいいなと思って、今日のセッションを設けてますっていうところでございます。はい、はい、でですね、まず位置情報データって個人情報なのって言われるとですね、個人情報になる場合とならない場合がありますということをまずちょっとお話しさせていただければと思ってます。で、我々LPM ジャパンでは位置情報データを利活用するためのガイドラインというものを発行しておりまして、 LPM ジャパンのウェブサイトからダウンロードをどなたでもできるようになっておりますので、興味のある方はぜひご参照くださいというところではあるんですが、まずですね、その個人情報になる場合っていうのが、まあ、我々その位置情報データについてはデバイスロケーションデータという言葉で定義させておりまして、いわゆるスマートデバイスから取得できるデータですね、位置情報データのことをデバイスロケーションデータと呼んでます。で、スマートデバイスっていうのはスマートフォンだったりタブレットだったり Wi-Fi だったり、まあ、様々なデバイスから取得される位置情報データのことを総称しております。で、これがじゃあ個人情報になり得る場合っていうのは、このガイドラインでは特定の個人を識別することが可能な場合、それは個人情報として取り扱うという定義になってます。まあ、これ我々のガイドラインがというよりは、現状2022年4月に改正された個人情報保護法の中で定義されている言葉なので、まあ、それをそのまま我々のガイドラインでも使わせていただいているという状況ではありつつでございます。で、特定の個人を識別することができない、そういったデータに関してはデバイスロケーションデータとして個人関連情報として活用するという、そういったことをガイドラインとして定義付けさせていただいております。わかりやすいですかね。ちょっとまだわかりにくいですかね。
そうですね。ただまあ一般的な、はい、このまあ LPM ジャパンにご加盟いただいている企業さんが扱っている位置情報っていうのは、はい、通常は個人情報には該当しない企業が多いんじゃないかなとは思います。ただやっぱり個人情報を取るところに一貫で位置情報を取る場合とか、あと位置情報がずっと連続的に溜まっていて、もうここでってもう内山だけだよねっていうことがもう容易に分かってしまうという、うん、この2つの条件のどちらかが該当する場合には個人情報だっていうふうに理解してます。
うん、はい、そうですね。まあ、なんで例えばその位置情報を活用したデリバリーサービスだったりとか、そういったサービスだともちろん個人情報がないと家にお食事届かなかったりしますので、まあ、そこはもう位置情報データ含めて個人情報であるという定義になるのかなと思ってます。
そうですね。
はい。で、あとはそうですね、先日の個人情報保護委員会さんとのセッションでもお話しさせていただいたんですけども、とにかくその名前データと結びつく、または結びつきうる場合っていうのはもうこれ必ず個人情報であるということで、個人情報保護法にのっとった運用をするということが、これも法律で義務付けられていますというところです。そうじゃなくて、さっきちょっと内山さんが言ったような、これって内山だよねっていうのが分かるって、具体的にどんなケースがあったりしますか？
2つケースがあるかなっていうのは、LPM ジャパンでいうとデバイスロケーションデータっていうふうに言ってますけど、はい、要はデバイスの ID に紐づいた位置情報が溜まっていて、このデバイスの ID を例えば別の個人情報を持っている会社さんとこう突合していくことによって、個人情報と位置情報が紐づけられちゃった場合、まあ、これはもう位置情報は完全個人情報の一環になってしまうというのが一番多いケースなんじゃないかなとまず思います。
はいはい。
まあ、ここまでやってる企業ってほとんどないかなと思いますし、ウネリにおいても当然ながらそんなことはやらないっていうことで、はい、まあ、その場合は一般的には個人関連情報というふうになるかなと思います。うん、で、もう一つとしてケースがあるのが、もう位置情報をずっと貯めていくと、家ここで、で、どういう通勤経路で、ここの場所に行って、っていうことが、もう1年も2年も溜まってれば、もうこれは、ここに住んでる人一人しかいないよね、みたいなことが、分かってしまうような場合、 これを一般の人が簡単に分かってしまう状態に置かれてしまうと、これは個人情報だというふうに思うので、それをこう避けていくような運用が必要で、例えば、この人がもう一人と特定できないような分析の仕組みにしていくとか、データの仕組みにするとかっていうケアが必要なんじゃないかなと思います。
そうですよね。まあ、実際、我々加盟団体、加盟企業65社今おりますけれども、全員が全員位置情報データ自体を取り扱っている企業とは限らないんですけれども、位置情報データを取り扱っている企業としては、基本的にはそれを個人情報として取り扱うことがない前提で、この個人関連情報、要は個人を特定できないように、識別できないようにするというようなことを学者さんやってらっしゃるのかなと思います。そういった観点において、位置情報データを名前とかメアドとか住所と紐づく場合っていうのはもうこれはもう個人情報ですと。でもう一回あれになりますけれども、連続したデータをずっと保有し続けて頑張ればこれが誰かっていうのが分かっちゃう状態になることっていうのも、これも個人情報になるというのが、まあ、法律法令における整理なのかなと思います。まあ、なんでもちろんそういった可能性がある、またそういったサービスを展開されるんであれば、もう本当にそれは個人情報としてちゃんと扱って法律にのっとった運用をしてくださいというのがメッセージになるかなと思います。で一方で、じゃあこの個人関連情報、デバイスロケーションデータ、特定の個人を識別できない、このデータが誰だかわからないデータに関して、だからといって存在に扱っていいっていうわけでは絶対にないと思っているんですよね。でそれに対しての運用方法とか保管方法とかって、例えばうねりさんでどういったこと気をつけて、どういった方針でやってらっしゃるとかってあったりしますか？
はい。まず、ユーザーさんに対してどういうコミュニケーションをするか。はい。利用規約とかプライバシーポリシーの話と、あと、蓄積の段階における話と、あと、利活用の段階って、ちょっと分けて話をすると、例えば、うねりにおいては、百数十個ぐらいのモバイルアプリに SDK という形で一応このモジュールが入っていますので、そのアプリをダウンロードしていただいたときに、必ずプライバシーポリシー、または利用規約に、ウネリーに対して、こういう目的でこういう項目のデータをこの条件で提供しますってことを必ず書かせていただいていると。
はい。
これまず徹底するってことをずっとやってますし、これが LVMH ジャパンのガイドラインでもありますので、そこにしっかり準拠してやっているのが一つ。これがデータの取得の段階ですね。
はい。
で、蓄積するという段階においても、これをずっと蓄積すると、もう個人が特定できちゃう可能性もなくはないので、ここに対するデータのアクセス制限みたいなことはかなりきちんとかけていて、例えばですけど、うねりの社員がどんなクエリーを投げたのかみたいなことは全部ログが残っているんですね。で、それで個人を特定しようという行為みたいなものを発見したら、そういうものを全部除外していくというか、きちんとパトロールできるみたいな、その対象を整えているのが蓄積の段階ですね。で、利活用の段階においては、これ LVMH ジャパンのガイドラインにもありますけれども、特定の個人を識別できるような形で、当然分析もしないし、広告もしないし、データ提供もしないっていうことは、社内のガイドライン、ほぼ同じガイドラインを社内でも適用し、例えば N 数で言うと何人以下だったらもう分析にも使わないようにしようねみたいな形のルールを決めさせてもらってます。
なるほど。どうなんですかね、位置情報データって非常にセンシティブな、個人を特定できないにしてもですよ、非常にセンシティブなデータだと思うんですけれども、なんかそのデータ自体のセキュリティとかってどんな感じで対策取られていたりするんでしょうか？
やっぱり僕らのデータって、まあ、いわゆるこの月数百億件のデータがデータベースに入っていますので、はい、まあ、一義的にはその外部からの対策ですよね。外部攻撃からの対策っていうのを、うちの情報セキュリティ部門がしっかり対策していると同時に、やっぱり内部対策として権限管理だったりとか、内部からのアクセスを全部モニタリングするみたいなことをやって、で、外からも中からもしっかりと防御するっていう体制を作ってます。
まあ、でも本当に大量のデータなので、まあ、実際にそれをビッグデータとして活用していくっていうことに社会的な意義もたくさんあると思うから、我々こういった団体もやってはいるんですけど、どうなんですかね、特定の一人の人を分析するとか解析するみたいなことってやるんですか？
絶対にないですね。まあ、まずやることの経済的な意味もそもそもないんですよね。一人の人分析したからって言って何かが分かることってもそんなにないので、経済的な意味もないし、あと我々の利用規約の時に、個人を特定する目的では利用しないっていうお約束のもとで、必ず同意を取ってデータを取得している以上、その行為を絶対に行わないっていうことは徹底してます。
そうですね。はい、ありがとうございます。 まあ、そんな感じで我々のガイドラインは、まあ、そういった位置情報データを取り扱って事業を行う上で守らなければいけないルールだったりとか、こういったガイドラインを設けましょう、こういった許諾を取りましょうということを、まあ、明確にしてくださいということを加盟企業およびその他の皆さんにも可視化して、実際にそういったデータ漏洩とかそういったことをなくしていきましょう、しっかりと利用者のプライバシーを守っていきましょうということを推奨させていただいている。まあ、それを実現していく上で社会で位置情報データ活用がどんどん進んでさらなるイノベーションを起こしていくっていうことを推奨させていただいていると、まあ、その大前提条件ではあるので、ぜひちょっとこれは位置情報データ活用をしていらっしゃる企業の方々には、参照いただきたいのと、個人情報だからダメとかではなくて、個人情報だったらもうちゃんと個人情報として運用してください、でそうじゃない形で活用するんであればしっかりとそれはそれで運用をしていく、でそのために必要な要素っていうのはちゃんと定義していきましょうねっていうような、そんなことを推奨させていただいていますというところで、ちょっと結局話が難しくなっちゃいましたけれども、もう一回最初に戻りますけれども、位置情報データっていうのは個人情報になりうる、特定の個人を識別することができる場合はそれは個人情報であるっていうことを、まあ、しっかりとご認識いただけてればなというところです。はい、ジョンさん、なんか最後の、
はい、多分、
はい、
そうですね、我々はその位置情報に関するものの区分け非常に分かりやすい、我々の線引きはしっかりさせていただいていますし、例えばウネリーだったら個人情報は一切お預かりしない事業者であったりしますけれども、一般的には分かりづらい概念だと思うんですね。なのでもし位置情報で個人情報なのって分かりづらければ、まず LVMA ジャパンの会員企業なのかどうかということと、LVMA ジャパンの中でもロケーションプライバシー認定制度っていうのがありまして、その中でもしっかりと安全管理措置を守ってますねとか、個人情報ではない形で取り扱ってますねってきちんと管理もレビューもしてもらっている会社っていうのも複数社いますので、そういう企業かどうかっていうことをご確認いただくっていうのも一つの方法なのかなというふうには思います。
はい、ありがとうございます。そうですね、で我々は本当に監査制度を持っているの で、この監査制度ってルールをちゃんとガイドラインを守っていますかっていうところもそうなんですけども、実際にこれちょっと危ないんじゃないですか、セキュリティ上みたいなところもご指摘させていただくような、そういったこともできますし、本当に単純に何か事件が起こったとか漏洩が起こったっていう前の段階でぜひご相談いただきたいっていうのがありますね。それで、まあ、一緒にそれを話して、じゃあここはこうした方がいいんじゃないでしょうかっていうことも一緒に相談させていただくことはできると思いますので、ぜひ、まあ、そういった窓口も我々設けてますので、ご活用いただければということと、我々認定個人情報保護団体として、活動させていただいてますので、まあ、位置情報データだけでなくて、まあ、位置情報データが個人情報になるケースにおいてもご相談いただける窓口設けてますので、ぜひ何かあればお声掛けいただければと思います。はい、そんな感じで今日のセッションは終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。